ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、地域政策学部特命助教原田元気先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
担当されています授業の科目名から教えてください。
はい、私はですね、1年生向けの初年次ゼミという授業とグループ研究という授業、あと、経済学部の日本語リテラシーという授業を担当しています。
はい、それぞれについてどういった内容であるのか教えていただきたいと思います。まずは初年次ゼミですね。
はい、初年次ゼミは、地域政策学部に入学された1年生の方向けの、前期の半期限りの授業になります。
はい、
皆さん高校生までの間にいろいろなことを勉強していると思うんですけれども、そこから大学の勉強に慣れていくために、文章を書くですとか本を読むとか、あとはレポートを書くっていうような大学生で必要なスキルというものを、お伝えしている授業になります。
はい、手厚い内容ですよね。
そうですね、他の大学さんでもいろいろこういった授業増えてますけれども、かなりしっかりやってる方だとは思います。
はい、やはり高校までの学びと大学の学びっていうのは違いが大きいわけですかね。
そうですね、もちろん高校の延長線上というところもありますけれども、大きな違いは、自分で問いを発見する、この世の中にどんな不思議があるんだろう、どんな知らないことがあるんだろうっていうことを自分で探求していくっていうところが、一番の大きいところだとは思いますね。
はい、高校まではその授業を受けて、その内容を覚えて練習をして問題を解いてって、だけどもっと能動的に自分が問いを探す。
そうですね、
そこが大きな違いと。
一番そこは違うところだと思いますね。
で、今先生お手元に今日お持ちいただいたのが教科書的なものですか。
はい、私たち地域政策学部でですね、初年次ゼミ向けのテキストを作っています。
はい、
で入学されたら、お配りしています。
先ほど拝見しましたがレポートの書き方、なんかパソコンの画面みたいなのもそこにあったりしまして非常に分かりやすく。
ありがとうございます。はい、これは毎年毎年中身については私たちで検討して、作り直しているものなんですけれども、
はい、
現在やはりこうパソコンを使ってレポートを書くですとか課題をするっていうのは必須ですんで、他の授業、パソコン関係の授業なんかとも連携しながらですね、こういったスキルを皆さんにお伝えしているようなところになります。
まあ、でも今高校の時から結構学生さん、はい、そういったコンピューター関係なんかはね、授業でも教わったり、ご自身で、いろいろ、ネット環境がもう整ってやっているっていう生徒さんもね、いらっしゃるかなと思いますが。
はい、本当増えてらして、この10年ぐらい私大学にいますけれども、年々皆さんの高校から入ってくる皆さんのレベルは上がってるなって本当に感じています。ただもちろん苦手な方もいらっしゃると思うので、そこの苦手な方に向けてきちんとお伝えしたり、さらに大学になって使うようなパソコンの機能っていうのもありますんで、ぜひ発展的に勉強してもらえたらなと思ってやっているところです。
いくらパソコンが使えてもそういった情報処理のやり方が分かっても、やはり文章を書くのは本人。
そうですね。
で、今まで高校の時はそれほど長い文章を書いていなかった、このあたりに非常にこうギャップを感じる生徒さんも多いんですかね。
そうですね。なので私たちとしてはまずこう、簡単な型を身につけてもらって、でいろんな調べ物をしていく中で、きちんと一つずつ丁寧にお助けしながら文章を練習してもらっているということになりますね。
大学のレポートというと、原稿用紙という言い方を今するかどうかわからないんですけど、例えば400字詰めの原稿用紙で、20枚とか30枚とか。
そこまでは最初はいかないですね。最終的に卒業論文になってくると、1万2万字っていうふうに書いていくことにはなりますけれども、やっぱりいきなりそれを書いてくださいっていうのは難しいので、最初は A4 で2枚ぐらいですから、1000字2000字っていうようなところから始めてっていうのがまず最初の1年生の前期の目標ですかね。
当然 文章を長く書くということは、うん、その構成だったり中身をどういうふうにするかっていう、うん、はい、そこも大事な部分ですよね。
そうですね、そういったことをぜひ勉強してもらいたいと思ってます。
はい、初年次ゼミですね。はい、グループ研究という授業はどういった内容でしょうか。
はい、グループ研究も地域政策学部の授業なんですが、初年次ゼミの発展版のような形になります。うん、まあ、初年次ゼミの段階では皆さんこう基本的な型を勉強して、まずは大学の勉強に慣れていきましょうというところになるんですけれども、はい、さらに新しいことを調べてみたいですとか、発表をもっとレベルアップしていきたいっていうような方向けに、うん、ゼミ形式で、はい、いろんなことをお伝えしている授業になります。
高崎経済大学は2年生の後期からゼミが始まるんですよね。うん、
はいはい、
でそのゼミに入る前の段階のゼミみたいな、
そうですね、
そう考えればいいですかね。
はい、その中で2年生に上がった段階でゼミを選んでも、どうすればいいのってなっちゃう学生も多いので、うん、はい、このグループ研究の段階で2年生からのゼミナールどの先生を選びたいかな、じゃあ調べてみようか、インタビュー先生のところに聞いていってみようかですとか、あとはそのグループ研究の中で、2年生のゼミに向けてさらに1段階上がったような本の読み方、勉強の仕方、レポートの書き方っていうのもやっていますね。
はい、グループ研究の授業でございます。
はい、
そして日本語リテラシー、
はい、
こちらはどのような内容ですか。
はい、こちらは経済学部の授業なんですけれども、はい、日本語リテラシー1、2とあって前期後期に分かれて1年間、うん、やるんですが、はい、こちらも地域政策学部のようにですね、1年生さん向けにどうやったら勉強していけるのかな、例えばどうやったら発表がうまくいくかな、どうやったら大学生なりの調べ物ができるかなということで学んでいって、いただくような授業になります。
はい、先生、地域政策学部の先生ということですが、はい、経済学部の日本語リテラシーの担当。
そうですね、はい、地域政策学部というところではあるんですけれども、1年生の方々向けの授業を広く担当しています。
はい、先生、授業を通して高崎経済大学の学生さんについて何かお感じになっていることってありますか。
うん、本当皆さん真面目によく勉強してくれているなと思いますね。とてもこちらもやりがいがありますね。
はい、先生が高崎経済大学にお越しになったのっていうのはいつになりますかね。う
ん、2022年今年度の4月になります。
はい、おおむね1年というところになりますけれども、ね、うん、高経大に来る前は、
はい、東京のにいたんですけれども、大学院、その後、はい、数年特別研究員という形で2年ほどいたんですけれども、その間に、まあ、いろんな大学さんとか、あとは群馬高専ですとか、うん、高崎経済大学ですとかっていうところで非常勤講師なんかもしながら過ごしてですね、ここに2022年度に来たというような形ですね。
そうですか。はい、ご出身はどちらですか。
まあ、東京です。
東京で、はい、まあ、先生のご専門の分野につきましてはまた次週詳しくお話し頂戴しますが、大学院の研究で群馬にと。
はい、そうですね、はい、こちらの群馬、特に高崎はですね、国立で唯一の知的障害者の、私知的障害者の方々の専門なんですけども、はい、大人の施設ののぞみの園っていうのがありまして、修士の頃から何かとお世話になって、高崎の町もちょっと親しんでいるところですね。
そうですか。そして本格的に昨年の4月から、はい、ということで、どうでしょう、高崎の暮らし。
はい、はい、私も高崎市内に駅近くに住んでるんですけども、とても暮らしやすくて楽しく過ごさせてもらってます。
さあ、そして今週終わりにですね、先生の専門分野の概要概略を教えていただきたいと思うんですが。
はい、私は大きく言うと社会政策という分野にいます。社会政策というのは、いろんな生活の困りごとに対して、例えば社会保険であるとか社会福祉であるとか労働教育といった分野について特に取り扱っている分野なんですけれども、はい、その中で私は知的障害者の方々の研究っていうのをしています。
大きく言うと社会政策、その中で知的障害者の方、はい、福祉の分野、はい、ご専門ということですね。
はい、
ご専門に、この社会政策ですね、
はい、
しようと思ったきっかけ、はい、教えてください、
はい、私大学時代サークルに入ってたんですが、子どもと遊ぶサークルですよって言われて入ったのが知的障害のお子さんと遊ぶサークルだったんですね。で、まあ、遊んで楽しかったんですけれども、じゃあこのお子さんたちって大きくなったらどうなるのかなっていうのを調べていったら、まだまだよくわからないことがありまして、さらに学んでみたいなと思って、社会政策という分野を大学の中で選び、さらにこう大学院まで進んでいったっていうような形ですね。
そうですか。専門の分野社会政策にしようと思ったきっかけがサークル
そうですね、
だったと。大学はどちらで？
大学は一橋大学というところになります。はい、
一橋大学のサークル、お子さんと遊ぶサークル。
そうだったんですよね。なんか選んじゃいましたね
そうですか。非常に先生のお話をこう伺っていると、お話の仕方が非常に優しい感じがするんですけれども、はい、お子さんとこう遊ぶっていうそのところから、まあ、今の研究につながっていると。
そうですね、なんか大学時代のなんというか出会いみたいなものが、その後の人生にとってとても大事なんだなと自分の中でも感じますね、
はいはい、それまでは大学の先生にこうなろうとかってそういう思い？
いや、全く高校時代まで何かになりたいっていうのはそんなにはっきりと考えてませんでしたね。部活に打ち込んでというような、はい、
部活は何を？
あ、弓道部でした。
弓道、弓ですか。
はい、
あ、
高崎市の高校が引退しましたね。
そうですよ、高崎経済大学附属高校がインターハイで優勝しましたから、
はいはい、なのでお会いできてはないんですけれども、すごいおめでとうって気持ちがありますね。
なるほどさあ、先生の研究の内容につきましてはまた次週詳しいお話を頂戴いたします。ラジオゼミナール、高崎経済大学の先生にお話を伺っております。今週と来週は地域政策学部特命助教原田元気先生です。今週ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。番組のご案内は吉良武雄でした。